Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。井上と
平田と
本田です。
はい、今回は中小企業診断士という職業について教えていただきます。ゲストはインプルーブで代表をなされている斉藤晴美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
Let's open the door to the future. Hello world, it's a wrap
にお話を聞いていきたいと思います。中小企業診断士っていうことなんですけど、最近なんか名前とかは資格とかで聞いたことあるんですけど、どういうお仕事の内容なのか教えていただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。中小企業診断士という仕事はもしかするとあんまり皆さん、聞かれたことがない方のが多いかもしれないんですが、そうですよね、
どういう内容なのか。
税理士さんとか言うと税金のことかなとかってあると思うんですけど、中小企業診断士は唯一の国家資格を取ってる経営コンサルタントの人がのことを中小企業診断士って言います。主にはその会社の経営相談に乗ったりとか、それから経営相談っていうのは分かりづらいですかね、これから会社が伸びていくためにはどんな風にしたらいいかっていうのをいろいろこう相談に乗ったりとか、
はい、
まあ、なんかこういろんなこの商品を売るのにどんな方法があるかを一緒に考えたりっていう場合もあるし、
はい、
あとなんかこう会社の中で働いてる人がもっとこう頑張って働けるようにとか、気持ちよく働けるようにするにはどんな風な、教育をしたらいいだろうかっていう相談に乗ってる人もいます。
へ
ー。で、ちなみに私の場合は金融機関さん、銀行さんがこの会社にお金を貸していいかどうかっていうのでちょっと相談に乗ってほしい。じゃあ私が相手先の会社さんに行って、いろいろ社長さんの話聞いたりとか、会社の中のお金の状況はどうかっていうのを見させてもらったりとか、それから今度こんな商品を開発して売ろうと思ってるその商品がどれぐらい売れそうかっていうのをいろいろこう調べ話聞いて、今度他の人とも話を聞いて、で銀行さんにあここだったらこういう可能性がある、でもこういうところはちょっと弱いけどっていう、私の方はもう見たままお話して、あとは金融機関さんが貸し付けするかどうか、いくら貸すかどうかは銀行さんの方で判断してくださいねっていうレポートを作ったりします。あとそうかと思うと飲食店さんのところに全くお客さんのふりをしていって、でスタッフの人がこんな風に接客したなとかっていうのをまたレポートにまとめて、あとこういうとこ気をつけた方がもっとお客さんは喜んでまた食べに来てくれるんじゃないですか、じゃあスタッフの人にこういうとこ気をつけて勉強してもらったらどうですかっていう風な提案をさせてもらったりもします。
へー、いろいろなされてるんですね。
そうですね、はい、
じゃあ一日のスケジュールについて聞きたいと思うんですけど、
はい、
どんな一日を過ごされてるんですかね。
もうほとんどどっかの会社に行って定期的に行く相手ってないんですよ。もう本当にその時にお付き合いをしている会社さんのところに行ったりとかが多くて、
はい、
ただ唯一今一日のスケジュールでこれだけはやろうと思ってるのは朝早起きをして今中国語の勉強してます。
へー。
というかその一日必ず将来自分がこうなりたいと思ってることのための準備、急がないけど こうなりたいなと思ってることをやる時間だけは朝一に取ろうと。
あ、
まあ起きれたら起きようと頑張ってます。
その中国語っていうのもこれから先使っていきたいなっていうのがあって、
そうです、ね、5月から
5月から
っていう感じです、ね、それがまあ1日のスケジュールで固めてるのはそこは必ず、うん、朝一に、将来自分がやりたいことの勉強はしようって、例えば1時間でも30分でも、
はい、
それは中小企業診断士として
では、うん、それになればいいかな。
あ、
でもまあ、それ行かなくても少なくとも、まあ、中国語はちょっと喋れるようになりたいなと思ってます。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、次に、次の質問に移りたいと思います。と、中小企業診断士の斉藤さんは、なぜその職業を 選ばれたのでしょうか。
一番のきっかけは阪神淡路大震災ですね。それで被災をして、で自分の中で、それまで勤めてた美術画廊を辞めて、でその後辞めた時は診断士になるとは思ってなかったんですけど、
はい、
あの辞めた後にいろんな、なんかたまたまなんか新聞に診断士のことが書いてあって、
はい、
これなんだろうと、本当その時は全然知らなかった。
本当にたまたま
たまたまですね。から調べて、
はい、
面白そうだなと思ったのが一番のきっかけですね。
中小企業診断士になるまでに必要な資格とかって何かありましたか。
診断士自体はあの、例えば税理士の先生だった簿記9取っとかなきゃとかありますよね。はい、それないんですよ。多分ね、年齢制限もないと思います。いくつになってもいくつでも取れる。
な、老若男女誰でも取れるので、
あなたも取れます。
あ、そうです。今からでも大丈夫ですか。
大丈夫です。今から十分取れます。
あ、はい、その中小企業診断士っていうあの唯一の国家資格っていうことなんですけども、うん、それ取得までのエピソードっていうものが何かあれば教えてきますでしょうか。
ね、エピソードですか。
はい、
運が良かったんです。この資格は3時まであるんです。1時が今はねマークシートなんですけど、その頃は全部筆記だったんです。私が受けた頃は8科目、1年に1回8科目全部受からないと受からないのが11年前で、今はね科目合格って1個でも2個でも受かったら翌年それを受けなくていいっていうのがあるんですけど、
へ
え、私の時はもう1年1回8科目受けましょうっていうの、1次試験で、次に2次試験が、600字とか200字とりあえず文章いっぱい書かなきゃいけない2次試験があって、で3次は実習があって、
実習
2週間ぐらいかけて会社、中小企業の会社2社行って、でそこでこうチームで入って、やっぱりさっき言ってたみたいなレポート経営のことについてのレポートを書くっていうのを、はい、3回やらないと受からない資格 でそれぞれに合格不合格があるんで、
はい、
トータルすると 7-8% なんですか、
ね、合格の割合、
はいはいはい、このお話で言うと1回落ちました落ちました。全然勉強しなかったんで、
7-8% なんでね、
すごいですね、
はい、
サラブレッドですよ、サラブレッド。
ありがとうございます
すごいです。
と、中小企業診断士になるまでに特に力を入れたこととか何かありますか。
診断士になるって本当、診断士になろうと思ったのは本当試験受けるためになって、なんかこう生まれた頃から診断士を目指してたわけじゃないので、
はい、
特にないかな。でも一個思ったのは、自分がその美術画廊で営業やってたんですよ、
ね、はい、
もうあの絵を売ってた。その時になぜ自分が売れてるのか分からなかったんですよとか、でも、まあ、そこそこ成績上げるんで、チーム員を引き連れて予算何千万っていう展示会、展示即売会を1週間やるんですけど、
はい、
その下の人をどうやったら売れるようにできるのか分からなかったんですよ。なんかこう自分ができるんだけど人に教えるのってまた別じゃないですか。
あ、はい、
だから診断士を取ろうと思った時に そういうことが分かったら嬉しいなっていうのはありました。なんか自分一人じゃなくチーム全体の力をつけるにはどうしたらいいんだろうとか、会社が良くなるにはどうしたらいいんだろうとか、うーん、今は動機にはありますね。
はい、
じゃあ次にちょっとお聞きしたいんですけども、そんなに大変な苦労をしてなられた中小企業診断士なんですけども、この仕事をやっててやりがいを感じることとかってありますかね。
そうですね、この仕事は企業さんと一緒にゼロからなんか何か一つものを生み出すっていうことができるんですよね。今まで世の中になかった製品を、
はい、
なんかこうちょっとヒントがあって、どうしたらいいかなとか、世の中でこんな苦労されてる人がいるんで、これをもっと苦労せずに、例えばこんなことがあったんですけど、
はい、
そうですね、この前あったのはある地域でイチジクをずっと栽培してるんですけど、
はい、
イチジクってすごく傷みやすいんで、ちょっとでも傷がつくと出荷できなくて、ことを捨ててるんです。
へ
ー、農家さんとかね、
はい、
でもそれをうまくなんかお菓子にできたら、そしたら捨てずに済むじゃないですか、
はい、
今までその地域にはお菓子屋さんもあるし、いちじく畑もあるんだけど、一緒になんかやったことなかったんですよ、
はい、
で、まあ、これはたまたまちょっと依頼をいただいて、
はい、
プロジェクトじゃないですけど、畑さんの農家さん何人かと、それから和菓子屋さん洋菓子屋さんが何人か集まって、
はい、
本当に今まで作ったことがないイチジクのケーキとかお菓子を作ったっていうことがあるんですね。はい、なんかこう自分が関わることで今まで世の中になかったものが、なんか新しいものができるっていうのはすごいやりがいかな。うん、
そういうのも中小診断士のお仕事に入るんですね。
そうですね、
なんかコラボさせてみたいな。
そうとか、今農業だけしか見てなかった人が、
はい、
なんか全然違うメーカーさんと一緒に新しい商品作るとかに関わってる人も、私もそうですし、他の診断士やられてる方もいますね。
はい、
それはやっぱりなんかちょっと嬉しいじゃないです か、 なんか自分が関わって世の中なかったものが一個できるっていう。
そう
です
ね、
そんな中小診断士のお仕事なんですけど、斉藤さんのなんか夢とか、なんかこういうことをしていきたいなとかっていうのってありますか？
夢ですか。今ね、私自身はすごく日本の中小企業さんが海外に出ていくのを何かの形で支援できないかなっていうのが一つ夢があって、
はい、
それが一つと、あともう一つ自分自身の働き方の夢としては、
はい、
変化もしない、ロケーションフリーっていうか、そのどっかにいてそこに居続けて仕事をするんじゃなくって、今インターネットが普及してるじゃないですか、
はい、
大阪で仕事をするのも東京で仕事をするのも、なんかネットとメールのやり取りだったら関係ないじゃないですか、
はい、
それをちょっとアジアまで広げてもいいんじゃないかなって。斉藤さん今どこにいるんですか？うん、クアラロンプールとかさ、行ってみたいじゃない。なんか冬の寒い時期でさ、こっち側の人は1月2月で震え上がってる時に、今ちょっとグアムとかさ、まあ、ちょっと個人的なイメージはなんかそこが夢。
あ、いいですね。将来的にずっとそういう感じで中小企業診断士をやっていけたらなっていう。
そうですね、
はい、
はありますね。なんかそういう形で自分自身も実現しながら、かつ、日本の企業さん、大阪の企業さんとかが海外でなんか事業をやる手助けができたらなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。心オークションさんでドライブです。どうぞ。
泣き虫少年は今夜も夢の中、夢の中覗いた
詳しく聞いていきたいと思います。仕事で苦労された話とかっていうのはありますかね。
そうですね、さっき言ったようにゼロからなんか物を作るんでやっぱうまくいかないことって多々あるんですよね。
はい、
その例えば言い出しっぺが途中からいややっぱりやめとこうかなみたいなことを言われたりとか、そうなんですかみたいなことはありますね。でもどうだか、ね、苦労と取るか、まあ、誰だっけ、エジソンだっけ、なんかこう、はいはい、失敗はあこれはうまくいかないっていう方法が一個分かったっていうようなもので、最初はやっぱりすんなりいかないのが当たり前だというふうにとって、ああまあこういうこともあるよねっていうふうには思うようにしてます。
失敗と捉えずに次へまたつながるものだと思ってっていうことですよね。
あ、うまくいかなかったからじゃあ別の方法考えようかみたいな。
あ、
じゃあどうやったらできるかまた次考えようの方に考えていく方ですかね。
うん、やっぱりそういう診断書とかだったら次にまた違う提案もして、
うんうん、
まださらに改善させようっていうのも大切なことなんですかね。
そうですね、その最終的に会社がこうなりたいっていう風になるとそこへ行く道筋が一本しかないとは思わないんですよ。
うん、
やっぱいろんなこう道筋考えた方が確率上がるじゃないですか、
はい、
方法が。それと同じで、あこれでうまくいかない、あこの道ダメだったね、じゃあ違うルート行ってみようかみたいな、そうやってでもなんかこうその会社が行きたいところに一緒に行けるように考えましょうっていうふうに思うかな。
へえ、前向きな姿勢がいいと思います。
うん、
なんかこうやりたいことがあったらぜひそういう感じで。
はい、
他にはびっくりしたことなんかないですかね。
びっくりしたこと、びっくりしたことって例えば、え、びっくりしたこと、
ちょっとこういう話があったんだけど他にはなくて面白かったよとか、そういう、
あ面白かった面白かった、ちょっと今ね思い出さないな。びっくりした、びっくりしたことね、うーん、
こんな仕事があるんだみたいな、
こんな仕事、時々、
はい、
こんなこと考えてる人がいるんだっていうぐらい面白いことを開発する人にいるのはいますね。時々、事業を起こそうとしてる人の話を聞くことあるんですけど、
はい、
なんかね、こんなガラスを持ってきて、実を言うとこの中にはなんかこう、なんていうんですか、人の骨が入るんですね。なんでそこになってると、はい、亡くなった時にね自分の身内の人が亡くなったら悲しいでしょ、
はい、
お墓に骨を入れるのもいいんだけど、
はい、
このガラスのこの器の中にね骨が入るんですよって、いいでしょ先生売れると思いますかって聞かれるんだけど、いやーどうかな。私が売れるって言ったらどうすんのって、売れるって言われたらなんか売り出しを始めようかと思うんですけど、うーんなんていろんな人に聞いた方がいいんじゃないですかっていうのありましたね。
びっくりじゃないですか。
気持ち悪いとも言えないし、いや何考えてんですかとも言えないんで、いや売れるかなみたいな終わらせたことはありますね。びっくりかもしれない。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは続いてコーナーに移りたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, it's Eric.
それって
エアン。
このコーナーでは中小企業診断士という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何か良かったなってか得したなっていうことありますでしょうか。
時々なんですけど、
はい、
ゼロからもう作ったそのものをもらったりとか、
あ
時のその一軸のスイーツも結構もらったりとか、はい、一挙に食べ過ぎて結構口の中にきつかったんですけどきつかったんですけど一挙に和菓子と洋菓子を 3,4 個食べたんでちょっとあと持って帰ったりもしたんですけど、あとね空気清浄機もらったりとか、あとね低周波の美顔器もらったりとか
いろんなものもらってます
ね。そうですね、ちょっと原因が分かんないんですけど一応使ってます時々そういうもらえるものがあるかな
と。でも新しく作ったものですもんね、
まあ、効果性分かんないんですけど無料でもらいましたね。すごいよかった。
はい、なんか得したなとかありますか。
得したな、まあ、そういうものをもらえたのと、あとはどうかな、まあ、ある意味いろんな人に出会えるんで、得かどうか分かんないですけど、少なくとも自分の知り合いが増えていくで、いろいろ訪ねていけるところが増えるとかもありますよね。得っていうのか、まあ、なんとも言えないですけど、でも少なくともそういうのがあります。
知り合いが増えたらまた次の仕事でもその人に依頼したりとかっていうつながりとかもできたり
できたりしますね。そういうのはやっぱありますね。知り合いを通じてお仕事紹介していただいたりとかやっぱありますね。は
い、海外にもって言ってはったじゃないですか。今は一応日本でやってはる感じなんですか。
そうですね、
はい、で、はいはい、もちもちで海外の方も
行きたい行きたいですね。行かれました？
いや、まだ。
そうなんですか？
どこ行かれたんですか？
私ですか？私この間の夏タイ行ってました。
ああ、すごい。まだ私タイは行ってないんですけど、
ね、あ、そうなんですか。またアジア系なんでこうインターネットを使って
はいはい、はい、
タイも入れてくれれば。
アジアの行ってみたいですね。まだ行ったことないです。
この後のなんか話の中で多分学生の間にしてほしいことのダントツはやっぱ海外行ってほしいですね。絶対に時間がある間にゆっくりと、だって日本の人口って1億2000万でしょ、はい、で全世界の人口から考えたら 1.8% ぐらいなんですよ。98.2% が外国人なんですね。日本語喋らない。
だから中国語も。
そうそうそう。4人に1人中国人だからね。
そうですね。
で、日本国内だけで、まあ、診断士って大分の人はそうなんですけど、物を売る先をこのちっちゃいこの島国の中だけで考えるのか、世界で考えるのかって考えたら、これから先だったら海外も入れてもいいと思うんですよね。
そうですね。
で、特に NASA の世代って会社の中でその英語が標準語になる会社とかも今出てきてるじゃないですか。
はい。
あ、なんかすごい辛そうな感じ
英語が苦手で
英語なんかすごく感じましたそれから考えてペラペラにならなくても、少なくとも一回は外国人ってこんな考え方してるんだに触れてきた方がいいと思う。だから学生の間は時間が取れるんで、私実は言うと学生時代アルバイトばっかりやって、で最後の最後にヨーロッパ行ってきましたね。
卒業旅行みたいな。
卒業旅行ってなんかものすごい貧乏旅行だったんですけど、そのちょっと話をそらして申し訳ないんですけど、どうしてもその時に行きたかったのは、中学生の時に美術が好きだったんでね、
はい、
絵の模写をしてた時に、どうしてもこの絵のおかしいところがあるんです。なんか変なところに線があるんで、これ絶対に原画を見ようと思って、でそれで学生の時にアルバイトして本当にフランスまで行って原画を見た時に泣いちゃったもん。感動して本当に原画見たとか思って、それがやっぱり自分の中ですごい財産になってるんで、そんな感じしません。
いいやんっていう話ですよ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それってエイアンのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by Ian Porter.
では、続いて質問に行きたいと思います。何か学生に向けてのメッセージがあれば教えていただけますでしょうか。
はい、学生、さっき言ったように海外にちゃんと触れてほしいし、
はいはい、
あと自分が率先して、うん、なんかイベントなり物事を起こしてほしい。硬い話になるかもしれないですけど、はい、まだ実感ないかもしれないですけど、生きてることってなんだろうって考えた時に、完全無欠の生き方ってないんじゃない、まず完全無欠の生き方ってよくわかんないと思うんですね。だからチャレンジしようと思って、失敗するってことを怖がるのもあるかもしれないけど、でもそれも体験だし、それもやっぱり生きてることだし、なんか失敗を恐れずに、その本当にやりたいことをいっぱいやっといてほしい。それがなんか学生の時にいっぱい経験しといてほしい。ゼロから物を作る、それも一人じゃなく大勢の人から、それは多分一番いい思い出になるだろうし、自分でなんかこれをやりたいって思ったことをやったことが一番自信になるし、失敗してもいいと思うんですよ、
はい、
失敗というかなんかこううまくいかなくてもよくって、チャレンジしたことが一番大事で、チャレンジしたらすごい不安になるし、ドキドキするし、失敗したら恥かくんだって思っても、チャレンジしたっていう事実が一番すごい思い出になるし、自信になる。結果を恐れずにいろんなことをやっといてほしいなと思います。
この活動もなんかゼロから作る一点としてはいい感じの企画なんじゃないかなって。
そうですよね
思ったり口に、
ね、優しくそうですよ。だから思いっきりこれでいろんな可能性をなんかこうもっと広げようとか、なんかこう自分たちにちょっとこう高いかなって思う目標を決めて、どんどんチャレンジしてほしい、でいっぱい失敗しといてほしい。体験だもん。体験は誰にも取られない。と思います。
はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは本日のゲストは中小企業診断士でインプルーブで代表をなされている斉藤晴美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ました。
それではさようなら。
さようなら。
キラキラ輝きゆらゆらまいません。